Podcast KBS from Kyoto.
あらためまして僧侶の川村妙慶です。今日もこうしてご縁をいただきありがとうございます。今日の法話のテーマは、あなたの涙はいつか真珠になるでお話をいたします。今日は真珠の日なんです。1893年7月11日、三重県の鳥羽町に住んでいた三木本幸吉さんご夫妻が世界で初めて真珠の養殖に成功されたことを記念して制定されたそうです。当時伊勢志摩の海では天然真珠が取れていましたが、もうむやみに真珠が取られて、まあ、少しずつ減少してきたそうです。この美しい海の恵みを未来に残したい、そんな願いから三木本幸吉さんは養殖技術の研究に取り組まれました。養殖を始めて1000年目に、まあ、ようやく真珠が誕生したんですね。しかし最初から今のような丸い真珠ではありませんでした。半円形の真珠から始まり、円形の美しい真珠ができたのは1906年のことだそうです。一つの美しいものが生まれるまでには長い時間とたくさんのご苦労があったんですね。真珠の英語パールという言葉はラテン語のペルラが由来されているそうです。これは西洋梨という意味で、まあ、天然真珠の形が梨に似ていることから名付けられたそうです。不思議ですね。真珠という宝石はどこか日本人の心になんか似合うような気がするんです。派手に主張するのではなく、静かに内側から光を保つ。そんなところが日本人が大切にしてきた奥ゆかしさと重なるのかもしれません。さてこの真珠、その輝きの裏側にはアコヤ貝の長い時間があります。真珠はアコヤ貝の中にいる異物が入るところから始まります。天然の場合は砂や泥、養殖の場合は人間のが、まあ、貝の中に核と呼ばれるものを入れるんですね。これはアコヤ貝にとって大きな負担になるそうです。異物を入れられたアコヤ貝はそれを外へ吐き出すことができないんです。そこでアコヤ貝は自分の身を守るために少しずつ少しずつその異物を包み込んでいくそうです。何層にも何層にも自分の成分で覆いながら、やがて美しい真珠へと変えていくのです。時間をかけて涙を流しながら、私はこの話を聞いた時に思いました。アコヤ貝とは誰のことなんだろう。もしかすると私たち人間の姿ではないでしょうか。人生には思いもよらないものが入ってくることがあります。大切な人との別れ、病気、人とのすれ違い、努力しても思い通りにならない現実、なぜ私がこんな思いをしなければいけないのか、そう思うことがあります。吐き出したくても吐き出せない苦しみ、誰にも言えず涙を流す、人生にはそんな時間がありますよね。仏様は苦しみをなくせば幸せになるとは教えておりません。苦しみがある人生の中で、その苦しみをどう受け止め、どう生きていくのか、そこに大切な大切なご縁があると教えてくださるんです。親鸞聖人という真宗を開いた僧侶は、教行信証の中で、簡単の一流は、 黒金、鉄と書いて、黒金を変じて、金と書いて、黄金となす。真理の一言は、悪言を転じて、善行となす。簡単っていうのはね、昔中国で大変貴重とされた薬のことなんですね。その一粒が鉄のようなものを黄金に金に変えていくほどの力があるというんです。中国で大変貴重とされたこの薬、これを簡単、その一粒は鉄のようなものだったものが金に変えるほどの力があるというんです。同じように仏様の真実の言葉は、私たちが抱える苦しみや悲しみを人生の大切な意味へと転じてくださる、そういうことを親鸞聖人におっしゃいました。大切なのは苦しい出来事そのものが消えることではないんです。苦しい出来事に出会った私が仏様の教えに出会うことで、その経験が誰かを思いやる力になったり、誰かの痛みに寄り添う力になったりする。まるでアコヤガイの涙が真珠になるように、その苦しみがそのまま終わるのではなくって、輝きを持ったものへと変わっていくとおっしゃるんです。私自身、この真珠を見ると思い出す出来事があるんですね。少し聞いてください。私がおしゃべりの仕事を始めたばかりの頃です。司会の仕事というのは、そう簡単にいただけるわけではありません。大切な、例えば式典で名前を間違ってしまったら、消しゴムで消すことはできませんよね。新人に任せるということは、主催者にとっても勇気のいることだったと思います。そんな中、こういったイベントとか、こうした講演会とか式典をコーディネートするイベント会社の社長さんが、私を育てようとしてくださってたんですね。最初はメインの司会を与えられませんので、メインの司会者さんのそばでアシスタントの、仕事をさせていただきます。それを何度も何度も経験させてくれたんですね。何年か経ったある日、初めて大きな式典の司会を任せてくださったんです。なんとか無事に式典が終わって、社長様にありがとうございましたと挨拶しました。また連絡しますね。しかし、1ヶ月経っても連絡がありません。またギャランティーの問題があります。どうなってるんだろうと思った時に、ようやくお電話くださったんです。川村さん、申し訳ない、会社の経営が厳しくってね、ギャラをお支払いできないんですっておっしゃったんです。私はそうかと思った時に、いや、その代わりと言っては何なんですが、この真珠を受け取ってもらえないかなっておっしゃるんです。そして待ち合わせをして、箱に入った真珠のネックレスを手渡してくれたんです。私はそれを受け取って、タンスの中に置いてたんですね。気になったので友人に見せたんです。これどう思う？本物じゃないよって言われました。私は少し寂しい気持ちになりながらも、霧のタンスに大切にしまいました。それから何十年という月日が流れた時に、私事なんですが、今神宮に通ってるんですね。先生とお話をしているうちに、神宮の先生は、僕ね、珍しい資格持ってるんだよっておっしゃるんです。私は何の資格ですかって聞くと、真珠の鑑定士の資格持ってるんだって言うんです。私は驚いて、先生、今度診察の時に真珠見てもらいたいんだけど持ってきていいですか？どうぞ持ってきてください。さあ、次の診察の日、渡しました。先生は光を当てる機械を持ってるんですね。その上に乗せて真珠を調べてくださったんです。 先生は、妙慶さん、これ本物の真珠ですよっておっしゃったんです。私は胸がいっぱいになりました。すぐお寺に持って帰って本堂で阿弥陀様の前に座りお供えし合掌しました。社長さん、今頃どうしておられますか。あの時いただいた真珠は本物でした。大切に大切にこれからも身につけさせていただきます。そう報告をしました。考えてみれば、あの真珠だけではありません。その時いただいたものは真珠という宝石だけではなかったんですね。新人だった私を信じてくださって、そして育ててくれた、間違っても温かい言葉をかけてくださった、それこそが私にとって本当の宝物だったんだなと思います。真珠はアコヤガイの涙と言われています。涙があったからこそ輝きが生まれました。私たちの人生も同じではないでしょうか。辛い出来事があったからこそ人の痛みがわかる、悲しい経験があったからこそ誰かに優しくできる、涙を流した時間がいつか誰かを照らす光になることがあります。もし今苦しみの中にいる方がいたら、どうか覚えていてください。あなたの流した涙は決して無駄ではありません。仏様はその涙さえも抱きしめ、あなた自身の輝きへと育ててくださいます。あなたの人生にある痛みも悲しみも、いつか世界で一つだけの真珠になるかもしれません。どうかあなた様だけの輝きを今日も今日も大切に大切に歩めますように。今日はあなたの涙はいつか真珠になる、お聞きいただきました。